はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティの牛太郎と
ゆみです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。はい、この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はーい、はい
はい
はい。桜がどんどん咲いていきます
ね。
お花見する間なく終わるんじゃないかとお花見したらあかんって言われてるけど、国から。
うん、
ほんまにもう3、もうでも3月も終わりか。
そうだね、
けど3月中に散り始めんちゃうのっていうぐらいの。
この週末は雨じゃなかったかな。
いや、さすがにそれではまだ散らんやろうと。
まだ散らへんかな。
風で花ごとボトッと、花弁だけじゃなくて、花びらだけじゃなくて花ごとボトッと落ちてんのとかは見たりするけど、さすがにそういう散り方、普通の桜の散り方ではないかなとは思う。雨が降るともう少し、おお、ピロリン、はい、もう少しどう言ったらいいんだろう、咲き誇るというか、風になりそうかな。でも雨の桜も綺麗よな。艶があって、まあ、あるというか、
でもやっぱ世間がなんかグレーになるから、雨の日は。
ああ、そうかな。
やっぱり明るい日の方が好きやけどな。家のね、立地条件的に玄関開けて見たら花見ができるっていう。
ちょっと川があってね。
そうそうそう。
で、その川沿いに花、桜の木をぎょうさん植えてあるから、等間隔というか、ね、
そうそう、
ポンポンポンポンと植えてあるからよう見えてない、いんやけどね。
ただすごいよ、あの花びら飛んでくると掃除大変やもん。
まあ
これは桜が近いからしゃあないんやけど、
家に桜の木植え張る人はこいつ大丈夫かって思うけどな。
大変そう、
正直言うて虫も多いしな、桜の木は毛虫が。
自分ところにさ植えてるんならそれはいいよ。あのご近所さんがとか、隣の人が植えてて
そうやな、
風向きで、
あ、
全部飛んでくるっていう家はあるやん。
あるな、
大変な。あれはえげつないなと思うけど、
あの美しいもんの裏には何なとな、あるちゅうことで。今日はね、そんな桜の話は全く関係なく。
関係ないの
関係ないよ。
第10
なんでやな、31回や
もう。第31回か。
はい、
いや進んできたね。
毎週言うてる。
はい、ね、はい、今回の酒なんでしょう。
はい、今回持ってきましたのは宮崎県から仙徳酒造高千穂神楽献上純米酒米でございます。
なんか名前がすごいね。
献上酒だよ。ちょっとな、僕らの放送からしたら変化球かなとは思うねんけど、献上酒は、ね、まあなかなかこういう放送に持ってこうへんかなと思うんだけどね。でもこういうのはもう一本飲んどいてもええかなということで、はい、今回持ってきました。写真には写ってると思うんですけどね、3匹のキャラクターがおって
、
こいつらねは、この仙徳さんには関係ありません。
ああ、そうなの。
これを買った物産店というかショップというか、まあ宮崎県の公認のシンボルキャラクター、宮崎県です。
あの県のゆるキャラではないの。
いや、県のゆるキャラというか、公認シンボルキャラクターやから、ゆるキャラでいいのかな。
じゃないのかな。
宮崎県です。宮崎犬です。犬なんです。左から名前がそれぞれついてて、左からヒー、真ん中ムー、で右がカーくんです。
左がなん
かヒ
ーくん、ゆず、
あー違う、バンカン。
あ、バンカンなんや。なんかあの
バンカンかな、何やったっけ。え、何やったっけ、忘れた。
柑橘系かぶってるみたいなのがヒーくん、で頭からヤシの実、ヤシの木生えてるのが
ムーちゃん。
ムーちゃん、
うん、
で鳥
カー君。
が鳥が飼う、
うん、らしいです。
なんかどうなってんのかが分からん
以上です。
以上です。一番分かりにくい、
それ以上は別に掘るつもりはありません。
はい、
はい、というわけで開けていきましょう。スペックとしましてはアルコール度数が 15%、 精米部合が 60%、
うん、
で使用米が山田錦と、花神楽というお米ですな。
うん、
で日本酒度はプラス2の酸度 1.5 になります。
ちょっと酸っぱめか、は
い、いやそこまででもないよ。 1.5 ぐらいやったら、
うん、
気にするほどでもないと思う。飲んでへんから分からへんけど、まあスペックとしてはね、うん、
よいしょ。なんかあれね、健常酒やからかもしれんけどおしゃれね
瓶がね。これはあの 500ml の瓶になります。
うん、
うん、で一升瓶の、 あの商品としてもあんねんけど、
うん、
一升瓶の方は普通に一升瓶で、500の方はこのどういったんやろうな、曇りガラスみたいな、
うん、
うん、こういうのに入ってるっていう風になってます。
なんか瓶の見た目若干ワインっぽい感じっていうか、
まあ、
おしゃれボトルって
感じ。こういうのもたまにあるね。はい、じゃあ色からやっていきましょう。色は
黄色じゃない、
少し黄色みがかってるかな、うん、
う
ん、あ、ちなみにこれ火入れなんで、
ほう、
うん、はい、
少し黄色、
まあ瓶見ても色が少しついてるなっていうような、色してあるし、
黄色いね。少しというか、まあ、黄色、うん、はっきり。
どうも、
まあ、はっきりまでまでいかへんけど、まあ、黄色いねっていう、うん。
少しね。まあ、日本酒の色かなっていうやつね。うん、はい、OK ですか。じゃあ、香りいきましょう。
うん、おぉ。あ、なんか、うん、なんだろう、すごい独特の匂いする。
お米がすごい。
お米なんかな。
で、酸があって、すごい、マスカットな香りが。
マスカットある、
うん、うん、すごいマスカット。
なんかそれよりも独特のなんか香りしたんだけどな。
うーん、あとは旨味的な香りがするかな、うん、だと思うよ。どう、
なんやろう、なんか嗅いだことある香りなんだけどな
まあ一生私こと言ってんで、うん、
いやでもほら毎回そのこと言ってるでやけど、うん、感じてる香りは違うんやで。
もちろんそれは分かってあるけどな、それをパッと言葉になさへんだら、うん、お米とせや
お酢、
あー酸っぱい香りするね。確かにな
んか酸っぱいのっていうか、このお酢の酸っぱい感じじゃなくて穀物っぽい香りやから米の匂いがだいぶきついんかな、
うん、お米やね、お米と酸味の感じるね、酸度 1.5 ってじゃねえだろっていうぐらいの酸味は確かに感じる、
うん、
で旨味もあるからお酢が連想されるんかなっていうのはふと思う、うん、ちょっと思った。ただ酒に対して酒に対してお酢っていうのはちょっと冒涜よ。
まあ
ね、感想としては
何
の
香りだ、
うん、僕はせやし、やっぱりお米の香りとマスカットの香りと、旨味の香りが混ざったような、
うん、
うん、そんな感じがするかなですよ。
はい、なんかあれやね、久しぶりにアルコールきつい感じはせえへんね、はい、
あ、せやね、あ、その辺はあっさりしたんな、
う
ん、アルコール感というのは、
う
ん、マスカット、マスカット、うん、マスカット押すな僕は。で旨味、うん、
なんかもうちょっとどっしりした何かがありそうな気はすんねんけどな。
うん、旨味がな、魚介を連想さすような旨味かなっていうのはふと思ってね。
あ、そうなの。
うん、
でも私多分米やな、米感が
すごい、米は確かによく出てるな、
すごい癖ある米やなって思う。
うん、だから舌触り、ああ、うん、
あ、このか、うん、この味や、
何が
感じた香り、
おお、どれや、
ね、飲み込んだ後に口の中にずっと残ってる感じの、
うん、どれ、
熟成っぽい味、
あ、確かに熟成感はあるな、
これやは多分香りで感じた、熟成香だ、
うん、
なんだろう、見た目とか、
うん、
口で感じてるほど、
うん、
熟成香って、
うん、
あ、違う、この口で感じるのはそこまで、
うん、
ふわっとあるかないんだけど、香りで言うたら、うん、すごいもの、結構な熟成酒の香りがする、
うん、気がする。いや、せえへんな。香りでは少し分かりにくいかな。ただそれを書くんやったら味やで。だから今行ったらあかんとこやで。舌触り行こうで。
いや、だからもう香りで思いついたからそこやって思っただけ
で、うん、でも香りでそこまでは僕は感じひんだから熟成感は。
そこは多分苦手ですとか、
うん、まあいいや、
その辺のがあるんかな。
先に進みましょう、
うんうん、
舌触りとしてはすごくさらりとしてるかな。うん、口に入れた瞬間はとろっとした感じはあるんやけど、やっぱ全体的にはサラサラかな。うん、
私とろりもったりやわ。
あ、そうか。
うん、
うーん、かな。さらりと、
これでさらりと私は言わんかな。
いや、その口入れてる時っていうのはとろりとしてんだけど、最後飲み込む時の流れ方っていうのがすごくサラサラと、
まあザラザラはしてないけど、
うん、余韻もそこまであれやし。
それは味じゃない、
じゃなくて、
でもない
、うん、その口の舌触り的な余韻って言ったらいいの、残らへん。膜とろとろしたのって膜張るような感じあるけど、そんなんも特にないし、ガツンときてシュッと消えていくようなイメージかな、僕は。
そこは味じゃないんかな。
いや、だから違うって。舌触りの話してますやん、ずっと。はい、じゃあ味、
うん、確かに最近飲めば飲むほどお酒の表現が分かんなくなってきた、
うん、確かにこれは熟成感はあるね。
うん、
うん、こう、どう言ったらいいんやろうな、軽くその酸のような味わいと熟成感と渋み、
渋みある、
うん、最後のある渋みとが合わさってヨーグルトやなって一瞬思って
これは渋みかな、
苦いもあるよ。ただ、
うん、私苦味の方きつく感じるかな。
渋みが最後にアクセントとしてあるかなっていうところ。
あの甘いお酒ではない
ね。うん、そうだね。
甘みはないね。
うん、まあ日本酒度がプラス2というところで、甘口、いやでも2、せやな、2かな。
いや、ほら、うん、最近ほら、あの辛口の酒飲んでも甘みあるなっていうのは多かったんやけど、
うん、
そういうあの甘みを感じるかって言ったら今回の酒は感じひんかも。
あ、そう、お米の甘さとかはあるで、うん、結構
本当、
うん、
それで言うと私今まで飲んでてこれ辛口やでって言われてるお酒の方が、
うん、
あの甘く感じた。
あの辺はフルーティーさがあるからとか、
フルーティーさの甘さなのかな、
うん、そうなんが、であの感じるところじゃないかなと。これはフルーティーさはまあないかな。
そうやね、うん、あの香りでいったマスカットも、
うん、そうやな、感じることはないな。
うん、
渋みと酸はまあまあ多少あって、渋みと苦みが後からやってきて、そっちのインパクトみたいなのが割とあるかなとは思う。
うん、
うん、ただ味の筋がすごく美味しいなとは思う。
あのキュウは好きな味やと思う。
うん、うん、
あのこの程よい熟成感もやけど、多分好きな感じやわ。
そういうんじゃなくて、しっかり作ってあるお酒やなっていう意味で。
あ、
うん、そのどういったらいいね、仙徳さんの作り方が上手なんやろうなっていうような筋がしっかりあって、その熟成とかそんな関係なくね。うん、これは健常酒ってっていうのもあって、おそらく保存とかっていうのを考えたりとかして作ってあるようなお酒なんだろうなと。
ああ、ここまで行ってしまったら、うん、まあ変な話やけど、ここまで熟成させといたら、
ああ、そうなんじゃなくて、
変化がしないとか、
そうなんじゃなくて、うん、 その熟成していく変化とか、
うん、
例えば生酒やったらどんどん醸されていくような変化とか、
あ、
そういうのが割と少なめになっているんじゃないかなと思う。だからこれは火入れしてあるから、もちろんその酵母による変化っていうのはないやろうし、
うん、
うん、まあそんなところかな。結構これはしっかりと作ってはるなって思う、
うん、
うん、
そこがあれなんかな、もったりしてるって感じたのは、ずっしりしてる感じはそこなのかもしれへんね。
そう、そこではないけど、僕は思うのはそういうんじゃなくてっていうところかな。うん、まあでも味わいは確かに飲んだ瞬間のインパクトって割と強いよね。ドシッとくるような、
う
んうん、そうやね。でやっぱ多少酸味を、酸というか、うん、酸っぱさというか、どういったらいいのは感じるところはあるかな、口入れた瞬間に。ただそこまで強くはないから、
うん、
うん、それよりも来るのがやっぱり熟成感と酸味、苦味とかそういうのがバッと来るから、
うん、
分かりにくいとか、あの忘れがちというか、置いてけぼりになるというか、うん、ところはあるけど、はい、まあそんなもんかな。味わいはどう？
ほ、
他は、
うん、なんかとりあえず言った感じ、
うん、
と、
うん、
ちょっとやっぱ若干私は
飲みにくいか、
飲みにくいかな、
うん、なるほどなるほど、はい、僕はどんどん飲んでいくよ。
なんか9は好きな味なんじゃないかなと思う、
うん、こういうのも好きですよ、ね、はい。なら仙徳さんのお話入っていきます。創業がね明治36年1903年です。
まだ新しいのね
新しくはない、
いや新しい
明治36年です、
うん、
創業時の社名っていうのが常富酒造、常っていうのは恒星、太陽とかああいうお星の恒星っていう字でいいかな。
あの 木に渡る
木じゃない、
木じゃない、
小里編違う字かな。こうそれやったら構成じゃないのかな。まあいいや。
まあまあなんかそんな感じ。
あの富山の富、
うん、
うん、酒造っていうのが明治36年にできました。この酒蔵のねお名前の由来としては、
うん、
その蔵があった村の名前が常富村っていうことだから、そういうところで取ってます、ね、はい、うん、でまあ創業当時のあの銘柄、お酒の銘柄っていうのは桜、ひらがなで桜というものでした、
うん、
であのお醤油もね作ってはって当時から、うん、とあの富山ちゃう、富山か、え富士山か、え何やったっけ忘れた、
何
お醤油はもうどっちでもいいかなと思って名前まで忘れたけど、お醤油もそういう名前をつけて作ってはって、うん、
なんか和風な名前
いやお醤油って和やもん。
いやまあだから、うん、なんていうの、桜とか今回も舞やし、
まあこれはあのまた別の意味で舞やねんけどね、
うん、
うん、で次昭和5年に町村合併っていうのがあって、
うんうん
うん、延岡町、
うん、
じゃあ延岡やな、延岡町っていうのと、うん、岡富村で常富村が合併して延岡町になります。まあ吸収された感じやな、うん、でそれが昭和5年にあったっていうので、その3年前、昭和2年の時にもうすでに常富酒造っていうのを解体して、
うん、
延岡酒造っていう風にします。
ほう、
うん、この時に合資会社やったんを株式会社に変更されました。うん、で、お酒の銘柄もね、桜から、これは日向桜でいいのかな、
うん、
うん、っていう風に書いてあります。これはもう漢字やね、日向、お日さんの日に向かう、
うん、
で桜と、うん、で次、ちょっとほんまにバーッと時系列で今並べてるだけやけどね、しばらく、
うん、
で昭和19年 に戦時下の法案によってね、延岡酒造を含む三蔵を合併しなさいというふうに言われまして、
ほう、
現在の延岡市、
うん、
大瀬町でいいのかな、大瀬町、うん、に、日向酒造っていうのを設立されます。どんどん蔵の名前変わっていくよ、うん、
それもなんかどっからどう言ってどうなったみたいになってるけど、う
んうん、でその時にまた銘柄の名前も変えまして、
うん、
紅葉、向かうに太平洋の洋、海って意味やね、うん、になります。紅葉ね、
うん、
でまたあのこの合併によって創業当時から作り続けてた醤油の醸造っていうのを終了しましたと。
あ、そうなの、
ね、うん、でそれがあのこう昭和36年に現在の仙徳酒造っていうのに改名して今に至りますっていうのが軽く流した歴史なんですよ。うん、
くっついてくっついて名前が変わって商品作り名前変えて、
そうそうそんな感じ、
うん
うんうん、
なんか世間の流れに揉まれたことを奥田さんやな、
うん、まあ今まででもね数本こうあったかい地域で作ってはる日本酒って紹介してきたと思うねんけど、うん、
今回寒いとこやね。
いやあったかいよ、
あった
かいよ、宮崎や九州や、
そうや、あったかいわ。
何を言うてんだ、大丈夫か、眠たいんか、
どこ行った。
ああ、まあ今までそのあったかいとこで作ってはった日本酒蔵さんね、
うん、
なんでこのぬくいとこで作ってんのって聞いたら、
うん、
ふわーっとねこういや作りたいからみたいな、そういう答えがすごく多かったやんか、
うん、
でも今回のこの仙徳さんに関して言うたらちょっとね、まあ確かな一つの答えがあったと、
うん、
いうことなんですよ、この地域として、
うん
うん、っていうのも江戸時代の話になるんやけど、まあ、まだこの仙徳さんっていうか、まあ常富酒造もできてへんな頃の時代やな、
うん
うん、このね日本全国に天領って呼ばれる土地があったんって知ってる？
うん、天領、
うん、天は、
国の土地とかってこと？
そうそうそうそう、そういうこと。それをその天領というのは幕府の直轄地やってんね、
うんうんうん、
じゃあなんでそんな土地があったんかっていうと、あの年貢制度っていうのが関係してきて、年貢っていうのはその藩なりその土地の大名っていうか、まあ領主に年貢を納めますよって農民さん、
うん、
お米こんだけ今年の米はこんだけしか取れなかったって、すいませんすいませんっつって納められ、
うん、
足りておらぬではないか、もっともっと、
そんなんない
ない、うん、でまあそういう風に納めてて、納めた年貢っていうのは、じゃあ次どこに行くかって知ってる？
幕府？
行かないんだよ。
行かないの？
うん。それは、室町幕府だとか鎌倉幕府の頃はそういうシステムやって、
うん、
大名に献上した年貢が大名から上に幕府に行くっていう流れのシステムやってんけど、うんうん、それじゃあちょっともたんよねっつって、
ほ
う、うん、だから大名を締め上げて取るやん。じゃあこの大名は農民を締め上げて取るみたいな感じになるような土地も出てくるわけやから、
うんうん、
そしたら下から不満が上がってくるわけや。
まあそうだね、出るわね、
うん、っていうのをしっかりリサーチして作った江戸幕府っていうのは、
うん、
領主に納めた年貢は領主のものっていう風にしたんよね。うん、じゃあ幕府の年貢はどっから取っててんって言うたら、その天領から取ってたって話だよね。
そういうことね、うん、ここの土地の分は全部国の分。
そうそうそうそうそう。でこの天領っていうのは日本全国に点在してて、
うん、
最大で400万石にもなったっていう、かなりの土地があった。
ちょっとずつ、ちょっとずついろんなとこからで集めると、そんだけは実質うまいことキープはしたは
ず、ね、そうなんだよね。で現在のこの延岡市っていうのも天領の一つやったよね。
ああそうなんだ、うん、
じゃあ天領の一つやったっていうのと日本酒がっていうのでどういう関係があったかっていうと、
うん、
その幕府直轄の土地を幕府が治めてるけど実質治めてる人は別にいるよねと、 統治してる人は別にいるよねって、うん、いう話やんか、
うん、
ではその治めてる人たちっていうのはどういう人やねんって言ったら割と位の高い人やね。
まあまあまあ、うん、そうなってくるのかな。
なってくるやろ、
うん
うん、でそういう人たちがそのそれぞれの土地にいて、
うん、
でそういう人たちってお酒すごい好きなんだよね。どうしても日本酒って清酒っていうのは必需品っていうレベルで、
あ、まあまあまあ、
こうあると、
うん、
でもあったかい地域って作ってないやん、
まあまあね、
お酒ってね、
うん、
でそれを上方つまり京都に一遍集まってそこから分けられるというふうに考えたりすると、
うん、
江戸幕府やったら江戸かな、うん、もしくはそれぞれ作ってるところから持ってくるってなるともうそれはもう莫大なコストがかさむんですよ、うん、
そうね、
品質も落ちるしね、
うん
うんうん、でどうしたかって言ったらじゃあここで作ろうっつって、
ああなるほどね
で実はこの延岡とかっていうこの地域ってねすごい水質がいいのよ、
うん、あそうなん
だ、ね、うん、シラス台地って聞いたことある？
なんか社会の授業で聞いたなぐらいでしか覚えてないけど、
うん、あの火山灰が降り積もった
ような
土地やね、あの鹿児島とかももちろんそうなってくるんだけど、うん、そういうとこって軟水の水が多いのよ、
まあ、ろ過されてるというか、
うん、だあのナトリウムやらカリウムやらっていうのがすごく含まれるような水で、
うんうん、
水質はすごくいいと。
なるほどね。
ただ米が作りにくい、白洲台地って。
あ、まあ、
水はけがいいから、
そうそうそうそうそう、
うん、まあ、そんな土地っていうのもあんねんけど、なんとかこう作ろうぜ酒をっていうので、
うん、
しかも幕府からの、まあ、出向の管理職や、
うん
うんうん、やってきてんのは、
うん、
じゃあ幕府のコネやらつてやらあるわけやんか。
そうやね。
うん。したら何したかっていうと、あの酒造り上手なやつ引っ張ってくるっていうな。
ああ、なるほどね。
だからあの名湯師をこう引っ張ってきて、今やったらあの高木さんやら、
お前来いみたいな感じ、
高木さんやらこう引っ張ってきて、お前ここで酒作るなっつって。
強制や。
ここで14台作れやっつってな。
うん。
刺すんやけど、まあ刺すというか、そこで良い酒を作る方々の技術継承を行ったと。
うん。
うん、ただやっぱり土地柄、今までも何遍も話してる通り、
うん、
あったかい土地での日本酒の作り方っていうのは、
うん、
やはり少し難しいというので、まあ、
ね、
まあ、これはおそらくその時の話なんで、まあ今文書として。僕らが見られるもんではない、からこれは予想やけど、そのもちろんそのやってきた当時さんやらとあの現地の人たちっていうので一緒になって、
うん、
その試行錯誤っていうのをどんどんいろいろ試していろんなことを試して、うん、あのお酒を作っていったんじゃないかなっていうのは、うん、ふうに僕は考えたね、うんうん、でまあこういう土地柄でね、
うん、
あ、今やったらさ、
うん、
寒い土地行ったら美味しいお酒作れるやん。
まあまあ寒暖差が、
うん、っていうか雪の降るような土地行ったらさ、
なんか酒蔵ってそっちのイメージあるね、うん、
でその地元からね、延岡から物資なんて何ぼでも運べるやん現代としては。
ああまあまあ、ね、
うん、でそれでその土地の材料を使って、
うん、
よそで作ったらどうなんかっていうのをここの今の現代の杜氏さんというか、まあ社長やね、蔵元であり杜氏である門田氏っていう方、門田さんっていう方がね、
うん、
聞かれはったことがあるんやって、
うん、
せやねんけど、この方は110年の歴史の重さや、
うん、
先代たちの思いを受け継いでいると、自分の代で終わらすことはできない、日本酒しか作らない専門蔵は宮崎県内ではうちだけだからなくすわけにはいかないと。仙徳酒造は延岡を中心にまだまだ伸びしろがあるし、現在の日本酒ブームの波に乗りながら全国海外に向けて発信できるチャンスも増えた。そのためにただひたすらうまいと言われる酒を探求して作り続けなければならない、素材に対して正直に真面目に酒を作らなければならない、 できた酒が日本だけでなく世界中の新たな人へと伝わっていく、そんな楽しみがあるというふうにおっしゃって、やっぱり地元にこだわるっていうふうに、まあそらせやわな、うん、その質問自体がはって僕は思ったけどなんでこんなこと聞いてんやろこいつってまあまあ、そんなこと言い出したらさ、みんな東北行くよって桜、うん、そうじゃないよねって、やっぱりその地元にこだわる、やっぱり酒蔵さんって、ね、地元にこだわって、地元の水、うん、地元の米、地元の人で作るっていうのは、うん、どこもが掲げてはる命題でもあるし、
うん
うん、でテロワールってずっと言うてるけど、僕その地元にずっとこだわってこその独自性っていうのも生まれてくるんじゃないかなというふうに思うからね。
ああ、まあ、
やっぱりここの土地で作ったから、
どう美味しく作るかみたいなところあるし、
うん、そうそうそう、ここの土地で作るのが一番うまいんやったらここに集まるやろじゃないやん、うん、今ここで根を張ってる自分らがここでどれだけうまい酒を作れるかっていうのが大事やろうから、うん、うん、そらそうじゃろうね、うん、うん、はい、というところです。はい、
なんかあれやね、聞いててさ、
うん、
今前の倉さんと違って、
うん、
ある意味すんげえ苦労したはる、まあ、多分聞いてる内容で思ってる以上にそこまで、うん、まあ時の流れに任せてこうなるんならこうしてみようかみたいな感じで来てがあってんやろうけど、なんかこの変化とかそういうとこで言うたら、
うん、
すごい苦労をしたはる、
まあ、他にもあったけど、やっぱりせやね、南国っていうか九州っていうので、
うん、
そのいまいちほら前回も九州やったやん、天部、うん、宝山の焼酎の富の宝山の蔵さんやったやんか、ね、うん、あくも結局苦労してたけど、その現当時蔵元が学生のうちに富の宝山を作り上げたから一発逆転があったとか、
うん、
そんなんもあったわけやし、それがその一発逆転がないけど、それでも地道に地道に地元にこだわって美味しいお酒を作ろうぜっつってやってきはったの、こっちはこの仙徳さんやから、うん、まあまあどこもしんどかった時期っていうのはもちろんあるやろうしね、今までだって大倉さんずっと説明してきたけど、どの大倉さんでもいっぺん潰れかけてはるとこ、
あ、結構多いね、
うん、多いよ、うん、それこそそのままさらっと来てるようなの方が少ないぐらいじゃないかなっていうふうに、
まあまあそうやって言われたら確かにそうかも
しれない、ね、うん、そうそうそう、だからそれがどういうふうにこうセンセーショナルにドラマチックに言ってるか言ってへんかの差で苦労してはんねんなっていうふうに見えるか見えへんかのところがあるんじゃないかなと僕は思う。だから前回はセンセーショナルやったし、ドラマチックやったし、
うん、
でも今回はそんなんはないけど、ずっと地面に足をつけ続けてそれでやってきてはる大倉さんかなっていうふうなのは思う、
うん、はい、
はい、
と言いつつ缶、うん、の準備をしていきましょう。
はい、じゃあちょっとお米の話しようか。
そう、なんか
花神楽だね、うん、これはね宮崎県で作られた酒造公的米になります。
うん、
うん、で山田錦と南海113号っていうお米の交配種
あ、作られた、
そう、まあもちろんもちろん、
まあまあまあ、
うん、そればっかりよ今日本にあるお米、公的米、酒造公的米、いやそれだけじゃないな、普通に、うん、普通のお米だってそうや、
うん、まあまあそうだね。
で、酒米でいうって原種として考えられんのはお町とか、
ああ
古代米の亀の王だとかそういう復活米とか呼ばれるような、うん、そういうなんはまあ親が見えへんっていうのはあるやろうけど、うん、それ以外のお米っていうのは大体交雑種だね、まあ、
うん、
こいつから作ってこうしてああしてっていう、ただそれが名前ついてるかついてへんかの差はもちろんあるけど、
うん、
うん、でそういうのの一つで、だから宮崎県の酒造公的米だねこれは、
うん、うん、
でまあさっきもしらす大地って言ってたけど、
うん、
こっちの地方でお米って作りにくいらしいんだよね、どうしても。
まあそうやろね、
うん、ただそんな中こうやって宮崎県で作られてるお米っていうのでちょっと珍しいお米なんだよね。
せやね、
うん、でこの南海113号っていうのは 共感って言うて、まあ稲が強いと、うん、ふにゃんってならへんとガッチリしてるような感じやな、うん、っていうのと、あと山田錦の心拍の発現率や収量っていうのを受け継いだお米で、
そう、なんかそうやって聞くと山田錦って超優秀なのね、
あれむちゃくちゃ優秀よ、
ね、
うん、
山田錦のお米って結構飲むけど、
うん、それは日本、日本酒で使われてるね、酒造公的米の王様やからね、
それでやね、
うん、あれは奇跡的なお米ですわ。でまあ、ちなみにこの仙徳さんでね、日本で唯一と、うん、あのがこの花神楽のみで作ったお酒、花神楽っていう名のねお酒もありますんで、うん、まあ興味のある方はぜひ飲んでみてくださいということですね、はい、というわけで噛んできました。
おい、香りは、
うん、
消えた、
あのね熟成庫は上がったかな、
やっぱそうなんね、温めたら、
うん、そうやね、
ちょっと待って、
はい、
ちょっと嗅ぎながらは無理よ、
嗅ぎながら嗅ぐ、うん、香り的にはそうだね、酸も多少ちょっと上がったかな、うん、
いやでもやっぱ熟成香かな、
うん、
で、まあ、あのあれね、管理した時にあるアルコールのツンとした感じの香りはないね、ね、そういうの
はないね、全然ないね、最初から最後までずっとアルコール感っていうのには感じられへんかな、飲んでもやし嗅いでも、
そうやね、
うん、で やっぱりあの香りも多少酸は上がってるかな、
うん、香りで酸ア
ップ、うん、味わいとしてはすごく柔らかい甘さがあるね、ほらあの普通に冷やの時に飲んでた時も分かりにくいけど甘さ、お米の甘さあるよねっていう風に言ってたやんか、うん、それがすごい柔らかい、うん、ただやっぱりあの熟成は感じられるし、
うん、
でアルコール感ここで飲んで感じるかな、クッっていうこの食道がカッとくるような、
あ、
うん、感じのアルコール感はあるよ。
あ、飲んだ缶にしたら、
うん、
あの口に残る甘みをアップしてる
甘い、そうやろ、甘いやろ、
ここで感じてやっと甘い、これでも柔らかい甘さ、
柔らかいよ、すごく柔らかい、
うん、甘さ感はすごいすごい、なんか冷やで飲んだら感じへんだところがもうもろでできてる感じ、
確かに甘さ的には強調されてるけど、うん、そのや甘さが柔らかいというか穏やかというか、
あ、そういうことやな、
うん、そのプリンのようなギュッてくる甘さじゃなくて、
うん、
うん、もっとこうふわっとしたようなって言ったらいいのかな、
うん、
うん、そういう甘さがあるかなと思いますね、
うん、
はい、どうすか、
ちょっと待って、
はいはい、
なんかいっぱい喋ってたら書く内容がちょっと待って、
うん、何が欲しい、
味僕が欲しい、
味も欲しい、
でも柔らかい甘さとか甘さが強調されるは書いたんやけど、
うん、
なんかいっぱい考えながら書いたら漢字ミスが、もうごめんなさい、うん、
で熟成香、熟成
香りは熟成
香りじゃなくて味も、
味も、
うん、す、うん、せやな、こうどう言ったらいいんやろう、冷やで飲んでた時はこう他の味と混ざってたけど、
うん、
あのあったかくしたらそれ単体でボンってくるな、
そうやな、
うん、
うん、熟成感、
うん、アップアップでいいよ、
熟成感アップでいい、アップでいいよ、どう書こうかな、う
ん、難しいよ、
そうやね、なんか単純にアップやけど、
うん、
なんかまた違う表現がと思って考えてたら、
その微妙な表現に関しては、
ね、
放送を聞き直そうでせやな、あとはまあそこまで酸も感じられへんし、苦味や渋みっていうのもあんまり感じになったかなっていうところかな、
うん、
うん、
そうやね、
うん、
苦味渋みは感じなくなったって感じは確かにわかるかも、
うん、うん、はい、 じゃあいいかな、いいかな、
はい、
高千穂神楽の話していこうか。献上師というぐらいやから。
うん、
高千穂神楽ってなんやねんと。
神社系やんね。
知ってる？知らん、
うん、
これねめちゃくちゃ有名な神楽なんだよ。
あ、そうなの。
神楽っていうのはそもそも舞、
うん、
だからまあ献上師舞っていうのはそっから来てるのね、名前は。うん、高千穂神楽の舞から来てるっていうこと。じゃあこの高千穂神楽ってっていうのはなんやねんって言ったら、
うん、
これこの高千穂神楽っていうのは高千穂の夜神楽、夜って書いて神楽っていう風に字は書くんやけど、うん、っていう風な風にも呼ばれてると、
う
ん、これは天の岩戸に隠れた天照大神を誘い出すために雨のうずめが岩戸の前で踊ったことが神楽の始まりとされて、これは神楽全体のことやけど
ね。あ、
ただこの高千穂っていう場所柄的にこいつが一番そういうところがあるんじゃないかなというふうに考えられてるね。うん、でこの神楽自体っていうのは、その地域ね、高千穂の地域全体で11月の中旬から2月の上旬にかけて、
うん、
町内のそれぞれの集落で奉納される。
あ、神楽その期間中に奉納しなさいよっていう感じなんだ、
うん、いや順番
じゃないの。順番ね、順番ね、うん、ほうほうほう。
で高千穂神社では、
うん、
11月の2日から23日にかけて、
うん、
夜を徹し33番が奉納されるらしいで、
はい、
苦行や。
夜を徹して
踊るお姉ちゃん大変だ、うん、でこれなんで夜やねんっていうのわかる？
なんで夜？そや、なんで？
なんで夜かっていうと、それは天の岩戸に隠れた天照をおびき出すからやん。
あ、なるほど。
太陽神が隠れたらから夜、ね、世界が真っ暗になったっていう伝説のもとね、うん、雨のうずめが踊ったよっていう、そこから来てるわけやから、それはもちろん夜っていうことやね。でちょっとね、これ僕この話はもちろん誰もが知ってる伝説やんか。天の岩戸に天照が隠れて真っ暗になったよ、
うん、
でそれをおびき出すためにどんちゃん騒ぎをして、うん、雨の渦めが踊ったよっていうのは知ってるけど、じゃあそれどういうもんなんって思ってちょっと調べてみたらおもろかってな、
ほう
この話が。ちょっとねウィキペディアそのままなってくんねんけど、
うん、
古事記では受け譜っていうのはまあ桶
と
桶状のものをひっくり返して、うん、あもう本文読まへん、本文っていうかそのまま読まへんわ、もう和訳、あの今現代語訳されたやつもあので言うわ。桶状のものをひっくり返して、
うん、
その上に乗り、
ほう、
背を反り、乳をあらわにして、襟の紐を女院まで押して、腰を低く落とし、足を踏みとどろかし、日本書紀では、ちぐさを巻いた矛とか、古事記では笹の葉を振るっていう風に書いてるんだけど、そういうのを振り回しながら力強くエロティックな動作で踊って八百万の神々を大笑いさせたっていう風に書いたんだよ。ポールダンス、
なんかどうもな。
これめっちゃおもろかったな。これウィキペディアに書いてんのみたいな。
まあまあまあね、
うん、そらアマテラさん出てくるわ。
何事やな。
めっちゃおもろいやんと思ってな。
うん。
それが、
うん、
神楽の元になったっていう。
へえ。
だから神楽ってもっとエロティックに踊らないかんちゃうのって思った。
それはまた別の話だ。
だって伝説の元にしてるわけやからさ。うん。
うん、まあ。
うん。だからあれやろ、あのポールダンスみたいにこう棒を持ってこう。 こう背を剃って あの髪の毛長い髪の毛ふわってするやつやろ。
偏見の塊やん。
そうかな、イメージとしてはそうやん。うん、ふーんってあの笛の音の中にシャンシャンって言ってたらあかんねんで。
あかんことはない。
神事って大体そんな風なイメージあるやん、うん、ちゃうやん、もっと情熱的にエロティックに踊らなあかんらしいよ。はい、まあそういうのが高千穂神楽、それじゃ、それは高千穂神楽じゃないよ、の元となった伝説やな。高千穂神楽はもっと厳かなちゃんとした儀式でした。さすがに33番夜通し踊る33番は見続けられへんだけど、うん、なんとなくは見た。おごそかでした。はい、
はい、
まあ今回は以上ですな。
はい、
うん、
なんか今回は飲めないお酒だったわ。
まだ飲むわ。
はい、飲んでください。
はい、
まあまあね、だってお酒の数なんて何もでもあるわけ
でさ。いや今回これ選ばへんかったら普通に飲めた酒やねんけどな、あんたも。
あ、そう。
まあまあ、仙徳さん割とね、いろいろとこの受賞歴もあったりして、全国の新酒鑑評、新酒鑑評会とか清酒鑑評会とかでも賞を取ってはるようなお蔵さんやし、うん、まあそういう熟成、あんたみたいに、ね、熟成 あの苦手な人とかはそうやって生酒とかも十分あるわけやから、そういうの飲んでもらったらええかなと思います。僕はちょっと今回ね、これ面白いなっていうので、
うん、
一本買うてみて、でこれ自体は本来は外には出さへんお酒やねんけど、
う
ん、ただ限定酒として数量限定で外に出すよっていうようなお酒なんで、
うん、
まあそうだね、例えば夢の中までっていう純米大吟醸とかあったりすんねんけど、
うん、
こういうこれは割と人気があったんじゃなかったかな。うん、あとはあごめん、純米大吟醸か、純米大吟醸やな、うん、山田で 50% 磨きのお酒、
ほうほ
う、あと普通常の純米酒の仙徳純米とかっていうのも割と人気が高くて、でさっき言うてた花神楽ってお米だけで作ったんとか、
うん、
あとは濁り酒のサラサラっていう商品名のね、
うん、
うん、やつとかもあったりして、結構ねいろいろ、 あとはそうやな、低アルコール酒として米の雫とか始まりとかいうのもあるし、うそういうのは見てたら人気商品として出てたから、ね、でしっかりしたオクラさんやしね、さっきも言ったけど僕、うん、うん、また違うやつ飲んでもらうのもいいかなと思います。
はい
はい、以上ですな。
はい、
うん、
なんかあれやね、そんだけある中で、
うん、
唯一じゃないかもしれない、飲めんお酒に当たっちゃったのね。私今回
あんたがねちょっと苦手やったっていうだけ
で、ちょっと苦手、うん、まあ、それはしゃあない、全部が全部当てはまるわけでもないし、
うん、そうだね、美味しいお酒それ
を探すのもまた楽しいところ、そうそうそう、
だから自分がこの方面好きやなってっていうので、そっちばっかり飲んでたらそれ以上広がらへんからさ、
そうやね、
うん、だから
こういう
今回もに冒頭に言うたけど、こういうなんも一本あってもいいんじゃないのっていうので、こうたっていうのはそういうところももちろんあるし、うん、僕もこれ飲んだことなかったから、仙徳さんって最初知らんかったからさ、
ほうほう、
正直で知らん、全然知らんお蔵さんやったっていうのもあるけど、まあちょっと対外的に出してはるようなでもいいし、こういう限定もんでもいいかなっていう、ちょっといろいろ考えた結果これになったっていうんで、またストーブさんが泣いてはるわ。よっしゃ、うん、まあそんなんで一本買ったやつやし、また違うのでも十分楽しく飲めると思いますんで、
はい、
またよろしくお願いしますね。
はい、はい、ということで終わりかな。あ、今回は
一個だけちょっと、
ほう、
まあ今回じゃなくてもいいんやけど、
うん、
お酒の話じゃないんやけど、てみて、
ああ、
うん、が、3月リニューアルするんで、あんたアンバサダーになってくれないっていう
の
を
ね、
僕アンバサダーになったやんか、
うん、
それがてみてっていう、名前からピッピンっていう名前に変わって、うん、
また不思議な名前。
ちょっとそっちの由来は調べられてません、うん、ごめんなさい、
うん、じゃあ、今度からはじゃあてみてじゃなくてピッピン、
ピッピン、ピッピン、 PIPPIN、 これでアプリが作られて、
あ、うん、
より一層見やすくなったっていう
か、ピックアップとかなんかその辺から来てるのかな、
ちょっとわかんない、
わかんない。
ただちょっとそれ移行に手間取ってはるらしくて、
うん、
エラーが少し出てたりとか、
あ、はい、
表示に対する遅延が出たりとかっていうのがあるので、はい、まあ落ち着くのはもうちょっと先やけど、
そうやね、
そっちにちょっと移行することになってるんで、
はい、
僕の日本酒ノートのお店の名前も変わりまして、
うん、
酒ノート主歩アットマークピッピン出張店になったんかな。
ほ
はい、
じゃあそちらもというわけ
で手見てではなくなりましたので、はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、うん、はい、最後までお付き合いありがとうございました。
はい、
ツイッターやっております、うん、ご意見ご感想などはぜひツイートまたダイレクトメールの方お待ちしております。
はい、
またね興味ある方はピッピンの方もちらっと覗いてもらうと
ピッピン、
はい、
うん、
あったって見てもらえるだけでも、
うんうん、ね、そうだね、
嬉しいので、
うん、
ぜひ覗いてみてください。
はい、
ピッピンの方から来ていただいた方もありがとうございます。
そっちから来るのかな、
まあ、もしかしたらね、
あ、いるかもしれへんね、うん、
そう、うん、はい、ぜひツイッターの方も見ていただけたらと思います。
はい、
メールアドレスもあるのでそちらの方のメールもどうぞ活用してください。
はい、
今まであんま来たことないけど、
うん、
うん、ちゃんと待ってます。
いつもない
まあ、なかなか見はね、このツイッターで返したりダイレクトメッセージ返したりするから、メールってあんまり
なあ、
うん、
みんなメールアドレス持ってへんちゃうのかって思うぐらい使わへんよな最近。
だって普通に自分の個人のメールアドレス見ててもさ、
うん、
お知らせとかさ、
そうそうそうそう、
なんか
企業さんから来るやつ、
企業さんからしか来へん、個人からのメールなんてあらへん
一切あらへんし、逆にそんなん来たら迷惑メールって思うしな。
ね、強制的に迷惑メールになってることがある。あ、
それなってへんやろか多分あ大丈夫かな、
うん、たまにあるよ、
うん、
ちょ
っと収録スマホでしてるからスマホでしかメールが見られへんし、ちょっと今確認できんけど、
うん、そうそう、はい、なんかそんなんもあるので、
うん
ね、まあ、もし興味がある人とかおっしゃ送ったらと思う方はお願いしますアドレスの方お伝えしておきます。さけのうと2020@gmail.com、うん、sakenote2020@gmail.com です。
はい、
ぜひお待ちしております。
はい、
ということで本日ありがとうございました。
はい、バイバーイ。